ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。県内各自治体ではこの時期、来年4月から始まる新しい年度、来年度の予算を組むにあたっての方針が示されています。各自治体が来年度どんなことに重点を置いて行政運営に当たろうとしているのかを知ることができるかと思います。魚津市の場合は村椿市長に最近の市の動きとともに伺いました。番組の最後では魚津水族館や蜃気楼博物館などのクリスマスといった年末に向けてのイベントも紹介していただいています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市の来年度に向けての予算編成は、これまで市の財政状況が厳しいとして実施してきた財政健全化計画が2年前倒しをして今年度で達成できることになったことで、来年度予算の組み立て、予算編成には変化が見られます。市のそれぞれの課などがこれだけの予算が欲しいという予算要求の基準も変わったようです。来年度予算での重点項目などと合わせ、村椿市長です。来年度予算のですね、編成方針発表されました。そのポイントからお話しいただけますか。
はい、そうですね、やはり、今の子どもさんとか、子育て世代、こういったところをしっかり応援をして、人口減少対策しっかり進めるっていう意味で、ふるさと子ども応援特別枠というものを新設をして、はい、子どもさんが健やかに成長できる環境を整えようというふうに思っています。はい、それから、未来づくり特別枠というのもあるんですけれど、こちらの方は、DX とか、スマートシティ、あるいはゼロカーボンシティということで、新しい社会環境にこうどうやって生活対応していくかというようなことを、市の方としても応援をしていこうと、こんな取り組みを、強化をしていきます。でさらに、町人仕事、創生総合戦略、市民生活幅広い分野で、課題がありますので、こういったものの施策を、優先的に取り組んでいこうというふうに思っています。
それからですね、予算要求基準ですか、各課から上がってくると思うんですが、それにちょっと変化が見られましたね。
そうですね、これまで魚津市財政が厳しいっていうことで、はい、健全化計画を立ててちょっとこう厳しめに予算編成をしたんですよね。はい、で市民の皆様にも我慢をしてもらうことが多かったんですけれど、来年度は、この予算要求の基準を、ぐっと緩和をして前向きな予算編成ができるようにしていこうというふうに思っています。はい、具体的には、例えばこれまで奨励的な補助金、いろんな団体さんとかに、助成金出してたんですけど、マイナス 3% っていうシーリングだったんですけど、これをプラスマイナスゼロに、戻します。はい、あるいは先ほど言った子どもさんを応援していくふるさと、子ども応援特別枠ですか、こちらの方なんかは魚津市にふるさと納税好調にこう入ってきてるんですけれど、これを活用して 1.5 億円の特別枠を作りますし、あるいは未来づくりの特別枠、こういったものも1億円ほど設定をして、積極的な、予算になるように取り組んでいこうというふうに思っています。
そうですか。はい、その根拠になってるかと思うんですがね、この時間でもお話しいただいた2年前倒しで目標達成の財政健全化計画に変わりましてですね、中期財政計画を策定されました。
はい、そうですね、先ほどもお話をした通り、これまで市民の皆さんに我慢をお願いするっていう面が強かったんで、 この間いろんな努力をしましたけれど、2年前倒しで県政化達成することができます、はい。ですから、これからは、例えばの施設整備なんかも、温水プールを整備をしたり、あるいはまだまだ先なんですけれど、老朽化している市庁舎を、立て直していくと、まあ、こういったような大きな目標に向かって、しっかり取り組んでいこうと、まあ、そのためのいわばその、計画ですかね、これを中期、財政計画というふうに織り込んで立てていくことにしています。
来年度から5カ年計画。
そうですね、令和5年から9年度までの5年間で、しっかり、計画を基づいて、取り組んでいこうというふうに思っています。
毎年見直しをされる予定ということですね。
そうですね、やはり、いろんな社会情勢経済情勢が変動していきますので、一回決めたからその通りっていうわけではなくて、世の中の状況に合わせて、的確に計画を見直すというふうなことも考えています。
そうですか、まあ、新庁舎とか温水プールの建設といった大型事業をですね、スムーズに進めるための夢のある財政計画でもあるわけですね。
はい、しっかり取り組んでいきたいと思います。
来年度2023年度から2027年度までの中期財政計画、魚津市では計画最終年度の2027年度に新しい庁舎の着工を目指しています。その建設資金の一部として前の年度2026年度末までに貯金である公共施設整備基金残高を20億円以上とすることも中期財政計画に盛り込まれています。新庁舎建設をめぐっては市民代表も含めた検討委員会が活動を始めていて、その規模など今後の動きに注目ですね。それから来年度予算編成での担当課などからの予算要求基準をぐっと緩和して前向きな予算編成ができるようにという市長のお話がありました。財政健全化計画達成後の最初の当初予算となる来年度予算案の発表に注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りの曲を2曲紹介しています。ここで村椿町から皆さんへの1曲目は、
紙風船の冬が来る前にお願いします。はい、まあ、今年冬寒いって言うんで雪が降るって言うんで、皆さん雪が降る前にね、しっかり心の準備をしましょうね。はい、
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。魚津市の海岸を走る蜃気楼ロードは国土交通省の日本風景街道として登録されています。市政施行70周年を記念し、その蜃気楼ロードをどのように地域活性化や観光振興につなげるかをテーマに日本風景街道大学が開かれました。行政が男女の仲を取り持とうという婚活など気になるイベントと合わせ、村椿市長です。前回放送のですね、翌日行われました日本風景街道大学蜃気楼の見える街魚津キャンパスですか、その成果なんですが、
風景街道大学っていうのは、道に面したいろんな地域資源、こういったものを活用して、地域活性化をさせよう、はい、まあ、こういう取り組みなんですけれども、魚津で行われた風景街道大学には北海道から、はい、九州まで、全国から大勢の皆さん参加いただきました。それで、大津の海岸は、蜃気楼ロードって言いますけれど、はい、こちらの方は、ナショナルサイクルルートに、はい、まあ、指定されている区間でもあります。ですから、富山湾に面した海とその北アルプス、この両方を眺めながら走ることができるんですけれど、市としては、こういった取り組みをこれからの新しい観光の資源として生かしていきたいというふうに思っていて、そのための、サイクルコースの整備ですとか、あるいはポイントごとの例えばの自転車を止めることができるような、拠点の整備ですとか、こういったようなことを進めていこうというふうに思っています。
は
い、
そのためのですね、何かヒントはありましたでしょうか。
そうですね、各地でいろんな工夫を凝らした取り組みが、行われていますけれど、一番思ったのはね、観光客の方が来て、魚津で自転車を使うときに、その案内する人ですかね、はい、ではね、そういった った人の養成っていうのがとても重要だし効果的だなっていうことを分かりました。ですから市の方はこれからそういったような取り組みも進めていきたいと思っています。
そうですか、
はい。
次にですね、これは斬新な取り組みだと思います。新川西二町連携で初めてのですね写真お見合い会を先日実施された。
そうですね、はい。他の市町村とね連携をしてやるんですけど、これどこもね今若い人なかなか結婚しない、はい、っていうことが悩みなんですよね、うん、ですからおそらくそれは出会いのきっかけも、少なかったりいろんな事情があると思うんです。で、我々、他の市町村さんと、こう手を組んで、ぜひ、こういったそのお見合い会を広域でやって、一組でも二組でもお付き合いをしたりできれば結婚まで、はい、こうね、ゴールにする、こんなようなことが増えていけばなと思って取り組みを始めました。
お見合い会の結果なんですが、
はい、ですね、男女40人集まったんですけれど、6組の、マッチングがあったそうです、はい、とても期待しています。
そうですね、はいはい。そしてですね、来月のイベントなんですが、市が主催し小学生を対象にしたプログラミングコンテストですか、これを実施されます。
はい、そうですね、大洲市は子どもたちのプログラミング教育力を入れているんですけれども、学校の勉強だけでなくって、こういったなんていうのかな、イベントですけれども、もうやっています。今度行うのは、ドローンプログラミングチャレンジということで、小学生の子どもさん、プログラミングを組んで、ドローンを飛ばすんですよね、うん、でそれを競い合うと、
はい、そうですか。
いろんな応援団が来てくれるんで、大学生さんも来てくれますし、と北陸アイドル部ってあるんですけれど、
はいはい
はい、こちらのキャプテンの、松井キャプテンが、はい、MC で来てくださいます。きっと盛り上げてくれると思います。
そうですね、はい、ドローンの、ね、プログラミングを競うということですから、はい、どんな大会になるか楽しみですね。
はい、楽しみです。
魚津市ではゲーム関連産業の誘致などにより地域振興を目指す作る魚津プロジェクトがコンテストやフォーラムなどさまざまな活動を進めています。今回の小学生を対象にしたプログラミングコンテストはその活動にもつながりそうですね。そして先月この放送で紹介した県外の女性を招いての婚活ジャーニーというイベントに続き、今回の新川西二町連携の写真お見合い会の実施、魚津市の新たな人口減少対策への取り組みとして注目です。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。
2曲目は、猫っていうグループの雪をお願いします。この曲は拓郎の作詞作曲なんですよね。そしてこの猫のグループは拓郎のバックバンドを、初期の頃やってたんです。拓郎推しの僕としてはぜひこの曲をかけてほしいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。来月はもう12月、クリスマスなどのですね注目のイベントはということになります。まずは魚津水族館です。
はい、いろいろ、考えています。まず、クリスマスなので、その装飾をしてクリスマスムード盛り上げたいと思っています、
はい、
それから富山湾大水槽、はい、こちらの方では、お食事タイムがあるんですけれど、ダイバーさんがトナカイのコスプレで、餌やりを行います。はい、
これ11月の22日からですから、もう始まってますね。
そうですね、もうスタートしています、
はい。
クリスマスまでね、あります。
1日2回ですか。11時20分と午後2時2回ですね。
そうです、はい。
そして埋没林博物館です。
はい、埋没林博物館の方も、いろんなイベント目白押しなんですけれども、まず一つは、蜃気楼カレンダー写真コンテスト、この入選作品展を開催中です、
はい、
また水のない埋没林の展示、恒例のイベントなんですけれども、年末12月の28日になりますけれども、これを行います。年末に埋没林博物館は埋没林のお掃除をやるんですけれど、そういった様子もご覧いただくことができます。
それから埋没林博物館の新館30周年記念ということですね。
そうですそうです。埋没林博物館は今年、新館がオープンして30周年、記念の年になります。それで、12月の17日土曜日と18日日曜日、この2日間は、無料開放日ということに、させていただきます。
そうですか、
はい。
17日にはですね、フレア学習会で冬の蜃気楼ウォッチングと面白実験というのも行われますね。
そうですね、こちらの方も予約はいりませんし、参加も無料ですので、ぜひ大勢の方においていただきたいと思います。
11時と午後2時からですね。
はい。
そして、ミラパークです。
そうですね、ミラパーク冬も元気です、
はい
はい。と12月の3日土曜日になりますけれども、ミラパークハッピークリスマスということで、面白いんですよ。ウォーズミラサンタランというイベントがあります、
はい。
大勢の人がサンタさんとか、トナカイの、格好をして、走り回る、こんなイベントですよね、
はい。なんか身も心もね、サンタになれそうな。
そうです、みんなでクリスマスを楽しもう、そういった取り組みです。
市長もね、走られるというふうに聞いたんですが、
僕も走る予定です。どっちの格好するかまだ決めてません。
そうですか、はいはい、楽しみですね、
はい。
当日はですね、クリスマスマーケットもね、同時開催。
そうですね、レストハウスの2階ですけれども、マーケット、開催します。お気軽に、ご来場いただきたいと思います。
ウォークラリー参加費は500円なんですがね、参加者には振る舞い鍋もあると。
はい、美味しいですよ、ぜひおいでください。
来月師走とはいうもののですね、気ざわしい中でいろんな楽しみもある魚寿司ですね。
はい。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚寿司の村椿明市長にお話を伺ってきました。日本風景街道大学を通して市長が知ったサイクルツーリズムの振興にあたり、魚津で案内をする人やそういった人の養成が重要で効果的だということ、これから本格化する来年度予算編成にどう反映されていくか注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週12月1日木曜日は黒部市の竹熊義和市長に伺います。それではこの辺で、富山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。